して私たちの主イエスキリスト、私たちを罪から救い贖い出し、そして永遠の希望と喜びを与えてくださったこの神様を共に礼拝できることを心から感謝いたします。主よ、どうぞこの真ん中に主がいてくださって、私たちの礼拝を今日も豊かに導き、あなたを讃え、そしてあなたの御旨を知ることができる時としてくださるように祈ります。沖縄中のすべての教会のうちに、日本中のすべての教会のうちに、またこの時間帯に同時にもたアジアの教会のうちに、主の豊かな御手が注がれますよう心からお祈りいたします。また病んでいる方々、病床にある方々のうちに足を、主よあなたご自身が御手を述べてくださるように、この時間をイエス様の御手に委ね、皆によってお祈りをいたします。アーメン。少しボリューム上げてくれるかな。じゃあ、今日のテキスト、豊洲兄弟に使徒の働き8章の1節から12節を読んでいただきます。
はい、それではお読みします。新約聖書の248ページです。新約聖書248ページ、使徒の働き8章1節から8節です。1節、使徒の働き8章1節。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。2、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。3、サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。4、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。5、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。6、群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。7、汚れた霊に疲れた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。8、その町には大きな喜びがあった。
はい、使徒の働きを、今日で4回目ですが、今日で終わりたいと思っています。次からは黙示録をご一緒に見てまいりますが、この最後の使徒の働きの中に今日はそのことをご一緒に見ていきたいと思います。今日のテーマはこの使徒の働きの中の原点に戻りなさいと、原点に戻れということで、そして初代教会の力がどこにあったのかということをですね、ここから見ていきたいと思います。原点に戻る、ちむどんどんのですね、比嘉信子さんが悩んだ時に、そこにいた出演者を言いますとこの方が初めに戻れとこうアドバイスをされた箇所があるんですけれども、ピーター・ワグナーという世界的な、沖縄にも来られたことのあるピーター・ワグナーがですね、教会がその行き詰まったらば初代教会に人の働きに戻れということを言われたんです。初代教会は、この人の働きはいつの時代でも教会の模範であり、またそこに力がある。どうしたらその中から私たちが力を得ていくことができるかというのが、この初代教会であるということです。韓国のオンヌリ教会という大変有名な教会がありますけれども、この教会のですね、今毎年日本で 2,3 箇所ですね、大きなラブソナタを展開しておりますけど、沖縄では2回、そのラブソナタを展開しました。なぜそのような働きをこのハ・ヨンジョという牧師がそれをしたかというとですね、多くの年配の方々のみならず、若い人もですね、学校でそういうのを教えられていますので、日本という国が、あるいは日本人というのが 好きじゃないっていう方はたくさんいらっしゃるんです。でこのハー・ヨンジョンという牧師もですね、その一人でして、彼は日本をどうしても愛することができなかった。その彼がある時お祈りしているとですね、神様が私が愛している日本をどうしてあなたは愛することができないのかということを言われてですね、そこで彼は悔い改めてこのロブソナタを日本で始めたという、そういう経緯があります。このお祈り教会はたくさんの献金をして、そしてこの日本の伝道をしているわけですけれども、じゃあ皆さんで一緒に使徒の働きの29章を開いていただきたいと思います。29章はい、開きましたか。使徒の働きの29章です。はい、ないですねここ。このハー先生はですね、使徒の働きの29章を彼は今も神様は働いている、だから29章、28章で終わってるんですが、この29章をですね引き続きこの教会の中心として働いておられる。このハー先生はチョロハの教会の牧師ですけれども、この教会はですね、お母さんもそうですが威厳を祈るし、初代的な初代の教会のような働きをしているというのがこのお祈り教会です。大変模範的な韓国の教会の一つですが、29章を今私たちはそれを続けているのであると。今日の8章の1節から読んだところの中にですね、伝道の力というものをまず見ていきたいと思います。迫害家の中でどうしてこの教会は、この迫害が起こった中でですね伝道できたかと、この家々に押し入ったところを書いています。クリスチャンたちを捕まえるときに、家に押し入って、そして、まあ、捕まえて、そしてこの8章の中を見ると、8章9章の中を見ると、このパウロがですね、パウロが改心したところがその9章の中にあるんですけれども、家を8章の3節、サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して獄に入れたと。家々を回ってそして迫害していったと。かつて中国で毛沢東の時代に家々に押し入って聖書を没収して、そして聖書を取ってきてそれを焼き払って、中国にはもう聖書がないだろうと言われた、そういう時代があったんです。しかし今はこの、中国にもですね聖書を印刷する、そういう印刷会社もできている。聖書がなくなったと言われるぐらいこの迫害が激しかった。ステパナとしては7章の59節、4節から60節の中にですね、彼は最初の殉教者と言われておりますけれども、その時代にどんな大きな迫害があったかということはこの中に、使徒の働きの中に記されております。ローマ帝国は300年の間ですねキリスト教を迫害した。そしてやがてこのローマはですねキリスト教を国教と認めるまでに変わった、変えられたと言ったらいいでしょうか。それの理由はあまりにもクリスチャンが多くてですね、そしてキリスト教徒の数によってローマは圧倒されたということを言う学者の人もおります。 韓国のクリスチャンはだいたい 30% ぐらいと言われているんですけども、かつてこのお金をですね、紙幣、銀貨をですね、仏像の入ったそのお金を作ったんです。そうすると、そういうものを神様に捧げることができないって言って、この教会が立ち上がったためですね、作ったこの紙幣も銀貨もそれ全部処分して新しいのを作ったというふうに言われています。それはなぜかというと、クリスチャンが 30% いてですね、そしてみんなでそのお金を変えたとこう言われておりますけれども、伝道っていうのはそれは政治を変え、また経済を変え、社会を変えていく、文化に影響を及ぼしてきたというのが歴史の中で証明されているところです。この8章の12節の中には、しかし人々は、ピープは神の国をイエス、神の国とイエス・キリストの名において、名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。まさにこの伝道の力と言っていいかと思います。かつてナポレオンという人が、セントヘレナという島に流された時ですね、彼の言った言葉の中に、神の言葉、聖書は生きたものである、これに反対するならば滅ぼされていくということを彼が言ったという言葉で知られているんですけども、聖書はヘブル人の手紙の中でも、神の言葉は生きていて力がありという言葉があるんだ、聖書は生きていて力がある言葉なんだと。普通の本とは違う、今も生きているところの本である。この8章の12節の中を見ると、クリスチャンが続々とバプテスマを受けたとか書いてあります。迫害の教会の中で続々とイエス様を信ずる者が起こされた。まさにこれは福音の力と呼んでいいと思います。初代教会の証はですね、コリントの手紙の中に、何とかして救うためであると、何とかしてという言葉です。何とかしてイエス様を知らない人に伝道していきたいと、それがコリントの手紙の中、何とかして私たちの生活の中、何とかしてイエス様を伝えたいという、そういう思いがあるでしょうか。中国の学校の教師だった人がですね、進化論を教えない、クリスチャンだったために進化論を教えないということでですね、そしてこの職を奪われて投獄されたんです。彼は80歳を超えて東北の片隅で奥さんと一緒に生活をしているわけです。腎臓を患い寝たっきりになったこのご主人をですね、夫人は看護しながら、休む暇もない状況の中にありながらですね、その夫人はこの80歳を超えた頃から新しい奉仕を始めたそうです。どういう仕事を奉仕をしたかというとですね、かつてあの文化大革命というこの時代ですね、まあ若い人は多分知らないと思いますが、この文化革命時代に私も夜寝ながら中国からの電波が入ってくるんです。その言葉は分かりませんけれども、その中国の文化革命というものの勢いが電波を通しても伝わってきたんですが、この文化大革命によってこのハーさんという方もですね、投獄されたわけですが、奥さんはそういう人たちをですね、自分のこれからの働きとして自分の主人を迫害したところの人々を訪ねて、キリストはあなたを愛しています、キリストはあなたの罪を許しますとこう言って伝道しておられるそうです。伝えなければ心が苦しいと彼女はそう言っているんだそうです。 かつて自分の夫を苦しめた、投獄したその人たちのところに行って伝えなければ私の心は苦しいのです。伝えるということはなんと素晴らしいことか。この間の祈祷会にですね、バレーさんの証しがありました。彼女の知っているカナダにいるところの人がですね、その今インターネットでしょうか、あれは YouTube かな、それでなんか連絡を取り合っているそうですけど、その友達の友達という方がまた伝道してですね、今度はゲイの人を導いたそうです。まあ、ゲイというのはたくさんの差別を受けて生きている人たちですが、そのゲイの人が神様を信じて、そしてクリスチャンになったと。だから今の時代は、そういう文化のこの科学の力というかね、そういうものを用いて伝道のできる時代、遠く離れていてもそういうことができる、そういう時代であるということ。私たちは今この教会で礼拝を捧げておりますけれども、この元はケチャムという一人のカナダの宣教師が糸満に来た。そのどこに伝道に行こうかとこう迷っているとき、一人の兵隊がですね、もし私が宣教師だったならば一番沖縄で忘れられている人々のいる糸満に行くよと言ったそうです。このことを神様の声として聞いて、ケチャム氏はですね、糸満に来られたわけです。今お元気であったら、この教会に迎えて、あなたの働きがこんなに続いていますよと、そのことを伝えたかった。で、私たち夫婦と近所の夫婦がカナダに行ったときですね、ケチャム先生の墓前でお祈りをしました。あなたの恵みによって私たち今日ありますという感謝の祈りを捧げたんですが、一人の人の一粒の麦からたくさんの何百という実が結んでいる。そういうことを思うときに、伝道というのは本当に大きな力を持っている。今世界の人口の4人に1人か3人に1人はクリスチャンだそうです。世界中の、それは12人の弟子たちから始まって、それが世界中に広がっていったと。まさにそれは伝道の力です。そしてこの2章、8章の8節の中、ちょっと僕見えない特徴で読んでくれる。8章の8節。
はい、8章の8節です。8節、その町には大きな喜びがあった。
はい、迫害の中で大きな喜びがあったと。問題の中で、苦しみや悲しみの中で喜びがあったということが言えると思います。かつて、燃え尽き症候群という言葉が、今から20年ほど前に世界的に広がりました。バーンアウトという、その本も私は読んだことがありますけれども、燃え尽き症候群、燃えてしまっても生きる力も喜びも失った。それが燃え尽き症候群であった。今の世界はどういう状況なのかというと、燃えない症候群と呼ばれるんだそうです。くすぶって今にも消えそうである。くすぶって燃えない。かつては燃え尽き症候群だったけど、今は燃えない症候群。この韓国のハーヨンの先生の本ですね、私も3冊ぐらい買って読んでるんですが、この使徒の働きの教会というこの分厚い本の中にですね、クリスチャンが疲れて感激がない理由の一つは、人々に伝道しないからであると。教会が退屈で不必要な議論をしているのは、伝道しない証がないからである。いつも同じ人ばかり見ていると退屈になる。しかし新しい人が入ってくると感動が始まる。だから私たちは 燃えない証拠群に今なっているのではないかと。迫害の中で喜びがあったと。私の人生の中でどんなことがあっても起こっても喜びで生きているかどうか、どんな試練にあっても喜んで生きているかどうか、そしてそれは福音というものを私たちが実際に体験しているかどうかということだと思います。サマリアの女と人がですね、人々からのけものにされたこの女が、何回も結婚したこの女がですね、イエス様に出会ってまず何をしたかというと、自分のことを何もかも言い当てた人がいるんですと町に行ってですね、イエスキリストを伝えた。町中の人々がイエス様を信じた。そのサマリアの町にリバイバルが起こった。それは一人の社会から人々からのけ者にされたこの女の人が、私のことを何もかも言い当てた人がいるんです、自分の心の深いところまでイエス様によって癒されて、喜んで彼女はサマリアの町に行ってイエス様を伝えた。迫害の中で喜びを体験した人々、ある牧師の書いた本の中にですね、喜びっていうものはエンジョイっていうのは喜びが入ってくる、キリストの喜びが私の中に入ってくると、その喜びを伝えずにはおれない。私たちはイエス様によって救われたこの喜びをどれほど感謝しているだろうか。パラピビの手紙の中で、いつも喜んでいなさい、しかし主にあっていつも喜びなさい。神様というのが抜けていると喜びというものを私たちは継続していくことはできない。迫害家の中で主は生きていることを、救われた喜びを、この当時の人々はそのことを伝えていった。主は生きている。死んで終わった神様ではなくて、今を生きて私たちと共におられる、私のそばにいてくださる、私たちの中に喜びを与えてくださる神様、それが復活のキリストであり、その復活のキリストをこの初代の人々はそのことを伝えていったのです。最後にこの愛の力という言葉ですが、人々は使徒の働きの2章と4章の中には、自分の持ち物を捧げてそこで人々にもてなしをしていったと。まあ日本人というのは大変もてなしということがですね、上手な国民であると、昨年の東京オリンピックもこの世界から来る人々をもてなしていこうという、そういう、根底にあったオリンピックだったと思います。この初代の人々がどうして人々に喜ばれたか、どうして伝道が拡大していったか、教会が成長していったか、それは人の働きの2章と4章の中にですね、自分の持ち物をそれを捧げて貧しい人々を助けていった、それがこの人の働きの大事なことです。マザーテレサとしては、私がもし神様は私を必要としてならば、どうぞ私の足を用いてください、私の時間も私も手も口も、それをあなたのためにどうぞ用いてくださいとこう言われた。このハー・ヨンジョ先生のですね、本の中にね、私の母はポケットにはいつも飴とラーメンの袋があったと。飴を持って、赤と白の、おいしい飴がありますね、八戒で なんて言いますかね、とてもおいしい飴ですけれども、私も前それを買って会う人にそれを あげたことがあるんですけど、このハユンジョのお母さんもですね、ポケットにはいつも飴とラーメンを持っていた。母親は聖霊を体験した人で、母は異言を語り予言をし悪霊を追い出す力もあったと。母は大事なことは伝道をする喜びであったと。私は母の生活の中で喜びを見たと書いています。まさに他者に対する思いやりです。伝道が世界に広がっていたら何の力だったでしょうか。キリスト教は武器によって世界に広がっていたのではないということです。何によってかというと、それは愛によって広がっていた。コリントの手紙の5章の第2コリント5章の14節の中をいくつかの訳の聖書を読むとですね、キリストの愛が私を駆り立てているという訳もあります。キリストの愛が私を駆り立てている、そうせずにはおれない。イエス様によって愛された、その愛を愛に駆り立てられているんです。他の訳はキリストの愛が私を捉えているからである、キリストの愛に捉えられた。そしてまたある訳はキリストの愛が私を支配している。何が私たちの心を支配しているんでしょうか。憎しみでしょうか。しかしパウロはキリストの愛が私を支配している。別の訳を見るとキリストの愛に動かされている。また別の訳を見るとキリストの愛が私を虜にしているからである。キリストの愛が私を虜にしている。パウロとしては彼があのような迫害の中で伝道できたのは、まさにキリストの愛が私のうちに迫っている、イエス様の愛が迫ってこなければパウロのあのような働きをすることはできなかった。愛には大きい愛、小さい愛というのはないと思います。どんな小さな愛であってもそれは大きな愛となります。インドのマザー・テレサの働きを支えた話が2つありますけれども、1つは4歳の男の子が来てマザー・テレサにそれを差し出したそうです。それ何かというとですね、これを使ってくださいと、砂糖だったそうです。よくマザーの話の中に砂糖が足りなかったという言葉が出てくるんですけども、砂糖が足りないインドですね、4歳の男の子が砂糖を持ってきてそれを捧げた。3日間砂糖を我慢しますからと言ってですね、この砂糖を届けたそうです。一人の人はヒンズー教の信徒だったそうですけれども、マザーの働きを知って披露宴のお金をマザーに捧げたと。この初代教会は2章と4章あるいは他のところを読んでもですね、他者への配慮がなされていた。私たちはこの伝道の喜び、どうして伝道が広がっていたかということをこの人の働きを学ぶときですね、その意味がはっきりと分かってきます。原点に戻る。私たちも救われた当初はおそらく誰もが信仰の喜びを体験したと思います。イエス様の愛に感動したと思います。しかしこの長いことになってくるとですね、 そういうことを忘れてしまうんです。燃えない症候群、燃え尽き症候群、もう燃えることも燃えないこともなってしまっている私たちに対してですね、原点に戻っていきましょうというのがこの人の働き。最後にコロサイの一章の6節、じゃあそこを統一教で読んでくれる。
はい、お読みします。コロサイ人への手紙一章の6節です。401ページです。コロサイ人への手紙一章6節、401ページ、新約聖書です。6節、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。
はい、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間で実を結んでいます。この福音こそが実を結ばせている大きな力となっていくことです。福音を聞いた私たちは実を結ぶために導かれている。ごめんなさい、もう一箇所、書いたメモが見えなくなりました。まあそういうことで、私たちの信仰が活気に満ちた、喜びに満ちた、力強く歩んでいくための秘訣は原点に戻るということ。もう一回初めに戻る。初代教会の力はその原点に戻ったところにあったということをですね、覚えながら私たちも今週、誰かに、電話するなり、あるいは声をかけるなりして、この1週間を用いていきたいと思います。マタイの福音書の中には、私たちは最後にどう人生を生きてきたか、それを問われるところを書いています。どれぐらい与えられた時間の中であなたはそのお金を活用してきたか、それが問われるというのです。ですから私たちはその時を用いていきたいと思います。あ、ごめんなさい、見つかりました。第二テモテの、あ、ペテロの2章の9節。じゃあそこも特集を読んでくれますか。はい、ペテロです。ペテロの2章の9節。
はい、新約聖書の475ページです。新約聖書475ページ、第2テモテ2章の9節。主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのです。
違ったね。あ、第1ペテロか。
第1ペテロ、2章9節です。
2章の9節あります。
2章の9節は選ばれた種族、王である祭司ですね。
第1ペテロ2章の9節、
はい、2章、あ、第1ペテロ2章9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。はい、
あなた方が告げ知らせるためである。お祈りします。天の父なる神様、この4回にわたって使徒の働きを私たちは学んでまいりました。原点に戻る、それがこの人の働きを通して私たちに伝えられているメッセージであることを思います。主よ、どうぞ私たちが教会に導かれ救われているのは、神様、あなたのこの喜びを私たちはまたそれを他の人に分かち合うために救われていられることを覚えます。サマリアの女がイエス・キリストと出会って、彼は町に出て行ってイエス・キリストを伝えました。私たちもそのようにキリストに会って出会って救われたこの喜びを人々に伝えるために召されていることを覚えます。どうぞ主よ、あなたご自身が豊かに導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、じゃあどうぞ。何でも天の喜びで